ケーション。
こんにちは。ここからはシンコペーションコミュニケーションと題しまして、僕シンガーソングライターの八木慎也がお届けします。この番組の最初はしりとりトークと題して、トークテーマをしりとりにして話していくと、そういうことなるわけなんですが、前回は微妙うから始めて牛の日につながりました。牛の日というと、まあ、多くの人はね、土曜の牛の日を思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけど、実は牛の日自体はね、年に何度もあるんですよね。牛の日というのは十二支の牛が割り当てられた日のことで、土曜の牛の日っていうのは、まあ、季節の変わり目に来る牛の日っていうことなんです。で、今言った通りね、昔の暦では毎日その日に十二支の何かが割り当てられているということなわけですから、牛の日というものは12日に一度やってくるというわけで、実は牛の日自体はね、全然珍しいものでも何でもないっていうことなんですよね。そして土用というのは季節の変わり目である立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を指すんです。というわけですからね、その土用の期間には毎回牛の日がやってくるわけで、しかもそれはね、年間を通じて春夏秋冬毎回あるわけですね。なんですけど、まあ、特に夏の土用の牛の日はね、暑さに負けないようにうのつくものを食べましょうっていうことに昔からなってきたわけです。つまり当初はね、うなぎに限定されたものではなかったわけです。で、ちなみにですけどもね、夏の土用の牛の日にはうのつくものを食べましょうって言われてるんですけど、春はい、秋はた、冬はひのつくものを食べるといいって言われてるんですね。で、じゃあなんでそうするといいって言われてるとかっていうとですね、それが実は根拠が曖昧で、まあ、昔からそう言われてるからっていうだけの話ですね。まあ、今後よかったらね、夏の土用以外の牛の日にもそんなことを意識してメニューを考えてもいいのかもしれないなと思いますね。さて、そもそもはうのつくものを食べればいいとされていた土用の牛の日なんですけど、今ではうなぎを食べるっていう風習になってますよね。で、その習慣を定着させたのが平賀源内だということになってるんですけど、まあ、実はですね、万葉集にもすでに土用うなぎっていう言葉が出てきていますから、実はそれ以前からね、そういう風習はあったんじゃないかっていうことも言われてるんですよね。ですね、まあとりあえず平賀源内説では、土用の牛の日の頃暑いですからね、多くの人はこってりしたうなぎなんか食べたくないっていうことで、まあ、売り上げが落ちて困ると、まあ、うなぎ屋さんに相談された平賀源内が、だったらうなぎもうがつく食べ物だし、そんな風に宣伝したらって言って、まあうなぎ屋さんの前にね、本日牛の日と書いた紙を貼っておけば、おきっとね、みんながそれを見て、うなぎもそういえばうがつく食べ物じゃないかってことになって、牛の日に繁盛するんじゃないっていう風に言ったから、まあ土用の牛の日にはうなぎを食べるっていうことが定着したと言われてますよね。これがいわゆるね、日本におけるキャッチフレーズの走りだみたいなことが言われることもあるんですけど、実際に史実かどうかもわからないことですから、そうだと言い切れないっていうのがちょっと残念なところですよね。ちなみになんですけどもね、こういう感じのことで平賀源内の功績だとちゃんと記録が残ってるのが、日本初の CM ソングとされる歯磨き粉、漱石粉の歌のね、作詞作曲を手掛けているってことと、寛永4年1775年には音羽屋宅地の清水餅の広告コピーを手掛けて、まあ、それぞれ報酬をもらってるっていうことですね。ですから、まあ日本におけるコピーライターの走りなんて言われることも多いわけですね。で、まあ実際の話ね、土曜の牛の日にはうなぎを食べましょうっていう風習を根付かせたのが誰なのかってことは、まあ確定的ではないわけですけど、でも平賀源内がそう言ったらしいよっていう話を聞いても、あ、そうか、なるほどねと思ってしまうくらいに、こういう面でもきちんと富んだ人だったってことは確かですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチとかね、まあ、ルネッサンスの天才っていろんな方面に才能がある人が多かったわけですけど、平賀源内っていう人もやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチみたいなね、万能の天才だったっていうことなのかなと思います。さて、今平賀源内という言葉が出ましたので、次回は土曜の牛の日の日から平賀源内につなげていきたいと思います。しばらくお付き合いください。野球深夜のシンコペーションコミュニケーション始まりです。シンコペーションコミュニケーション、 まさにお盆休み真っ只中という感じの今日8月14日なんですけどもね、今日8月14日は専売特許の日です。まあでもね、これちょっと硬い感じがしますしね、なんか違うものないかなと思ったんですけど、なかなかこの日いいものがないんですよね。ですけどまあ今日お盆の真ん中でですね、夏真っ盛りですからね。でも考えてみると僕今年まだ食べてない夏の味ってものがあるんですよね。スイカとかかき氷とか冷やし中華とか焼きとうもろこしとかね、夏にはいっぱいいいものがあります。というわけで今回はあの味に会いたいというテーマで、今年まだ食べていない夏の味覚についてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはパワフルネームさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ブログに冷やしラーメンのことを書かれていましたが、それを見ていて僕が夏に食べたいものとして思い浮かんだのが韓国冷麺でした。そういえばまだ今年は食べていないなと思ったんですけど、ふと思い起こせば去年も食べたかどうか怪しくなってきました。自分の行動範囲で食べられる場所が結構限られているからというのがその理由の一つですけど、そういえばしばらく食べていないなと思い出したので近々食べてみようかなと思っていますというメッセージです。ありがとうございます。韓国冷麺ね、僕も結構好きで、僕の自宅の近くにあるアウトレットモールのね、韓国料理店の韓国冷麺結構美味しいんですけど、残念ながら僕も今年まだ食べてないですね。韓国冷麺ってね、麺が普通の僕らの、まあ、馴染みのある麺じゃなくって独特な食感のものでね、冷たいスープにキムチとかナムルとか入っててね、さっぱりして美味しいですよね。でも僕ね、そもそもね、子供の頃あんまり白菜が好きじゃなくってっていうか、まあ、あんまり好きなものなかったんですけど、とにかくその印象が強かったので高校生になるくらいまでね、キムチって食べなかったんですよ。あんまり好きじゃない白菜の漬物なんて絶対ダメだろうなと思ってたんですけど、ある日試しに食べてみたらね、キムチがものすごく自分の味の好みに合う味だったわけですよ。それ以降韓国料理ってものにも挑戦するようになってって感じで、まあ、韓国なのに朝鮮ってなんだかよくわかんないなとか思ってたんですけど、まあ、ともかく韓国料理って意外とね、自分の味覚に合うものなのかもしれないと思うようになって、それ以降結構普通に食べるようになったんですよね。でその韓国冷麺ですけどもね、最近は自宅で作って食べることができる袋麺みたいなものもありますからね、そういうものを使って作ってみるのもいいかなと思うんですけど、これ意外にめんどくさそうではあるんですよね。まずキムチやらナムルやらいろんなものを用意しなくちゃいけないっていうのが結構めんどくさくて、まあ、それだったら店で食べた方がいいかななんて思っちゃったりもするんですよね。で思っちゃうんですけど、だからといって韓国冷麺を提供してる店にも行く機会がなかなかないっていう感じでね。でそもそも僕基本的には自分でできることは自分でするっていうのが信条ですし、やっぱり韓国冷麺くらいのものはね、自分で作るべきなんじゃないかなっていう気もするわけですよ。店で提供されているものはね、店の感覚で作られているものなので、完全に自分の好みにマッチしてるかって言われると、まあ、そうじゃない部分もあるかもしれませんしね、まあ、自宅で自分で作れば自分だけどこうオリジナル韓国冷麺ってものが作ることもできるかもしれませんからね。ちょっとなんか楽しみになってきましたからね、僕は自宅で作る韓国冷麺を楽しむ夏にしようかななんて気がちょっとしてきましたね。パワフルネームさんからでした。ありがとうございました。そして小森寺さんからありがとうございます。こんばんは。こんばんは。先日テレビのサザエさんで磯野家の人たちがスイカで大騒ぎしていたのを見て、そういえば今年はまだスイカ食べていないなと思いました。でもスイカも毎年食べるという感じでもないですし、機会があれば食べるというくらいなんですよね。スイカは意外と冷蔵庫の中で場所を取りますし、そういう理由もあって結構敬遠しがちなので、こちらも今年は食べていないスイカバーで我慢しておきましょうかというメッセージです。ありがとうございます。スイカね、僕すごく好きなんですけど、おっしゃる通りね、意外と大きいですからね、冷蔵庫の中でかなり場所取るんですよね。買ってきたその日に冷やしておいて全部食べてしまうってことだったら別にそれでいいわけなんですけど、やっぱりね、ある程度量がありますから2日とか3日に分けて食べるっていうことになっちゃうじゃないですか。でそうなると冷蔵庫の中の大きなスペースが取られてしまうっていうことになりますから、そう考えるとね、なかなかうかつには手を出せないなっていう気になっちゃうんですよね。でそこでハーフカットとか、もっと量の少ないねカットスイカにすればいいじゃないかって話もあるわけですけど、合い物ってね、ちょっともったいないなと思っちゃうんですよね。例えばスイカ半玉は一玉の半額じゃなくって6割強とかね、7割くらいの価格に設定されてることが多くって、まあ、それだったら一玉買った方がお得じゃないかっていう気持ちになっちゃうんですよね。でそもそもね、キャベツでもレタスでもカット野菜ってこう丸のままのものに比べると少し高い、お得じゃないってことが多いですからね、あんまり選ばないんですよね。だからまあスイカもね、カットされたものなんてもちろん選ばないわけで、仕方ないんでね、まあ、やっぱり冷蔵庫の中身と相談しながら買うしかないですよね。というわけでそこでね、対抗馬に上がってくるのが、そんなことを全然意識しなくてもいいあの名作アイスクリームスイカバーなんですけどもね、 言われてみれば僕も今年から食べてませんね。これ今年どころかね、多分数年食べてないかもしれないです。まあ、通常スイカを食べるときはね、種を出すことになるわけですけど、スイカバーの種は種じゃなくてチョコですからね。種と皮まで美味しく、まあ、本当は種でも皮でもないものですからあれなんですけど、美味しく食べられてゴミが全然出ないっていうのがいいところですよね。まあ、本当のことを言えばスイカバーはね、スイカそのものとはもう全然違うものでもあるわけですけど、でもまあなんとなくスイカっぽいものを楽しみたいっていう時にはね、スイカバーって本当に最適解かもしれないですよね。まず形が可愛いですしね、まあ、それを食べてるとなんとなく夏を感じるってところもありますからね。まあ、そんなわけでね、僕も今言った通りスイカバー今年食べてませんし、それ以前にもう数年食べてませんから、まあ、こんな話をしていたらこうちょっとねスイカバーも食べたくなってきましたからね、近所のドラッグストアまで行ってスイカバーと韓国冷麺のこの袋麺ね買ってきましょうかね。小森寺さんからでした。ありがとうございました。そしてこちらはアスカさんからありがとうございます。この味に会いたい。八木さんこんにちは。こんにちは。夏の味覚といえば、私は今年の夏まだそうめんは食べていません。毎年そうめんは食べているのに、考えてみれば今年はなぜかそうめんを食べるという発想に至ってない気がします。というわけでそうめんを普通にいただくのもいいですが、これまで食べてこなかったので今年は初めて流しそうめんというものを体験してみたい気持ちになってきました。どこかお店でいただくのと家庭用の流しそうめん機どちらがいいでしょうかというメッセージです。ありがとうございます。そうめんはね、これ僕今年一応食べてますね。というか春先からねすでに何度か食べていますから、この味にはもう出会ってしまってるわけですけど、メッセージにある流しそうめんってやつはね、僕これまで一度もやったことがないですね。で実はですね、自宅から近いとまでは言えないんですけど、まあ、比較的近い県内にあるつけちきょうっていうね場所で流しそうめんやってることは知ってるんですよ。もうずっと昔からやってるっていう、もうかなり老舗なんですけど、まあ、これまで一度も利用したことがなくて、まあ、そのつけちきょうってところではね、ラムネを飲むぐらいしかやったことがないですね。でそもそもの話なんですけど、流しそうめんってね、あの竹のレールみたいなところをそうめんがつるつるっと流れてきて、まあ、それを箸でつまんで食べるってことになってるわけですけどね、なんていうんですかね、ちょっと衛生的に問題があるんじゃないかなって気がねしないでもないわけですよ。まあ、実際岐阜県内だと養老の滝っていうね、そのちょっと名所があるんですけど、まあ、そこで提供されていた流しそうめんで食中毒が発生したってことがね過去にあって、そのニュースを見た時に、まあ、そういうこともあるかもしれないなって思いましたからね。何しろ、まあ、これ僕の想像ですけどもね、多分なんですけど客ごとにレールを変えるとか、まあ、あるいは清掃するなんてことは行われてないと思いますし、食中毒が発生する温床はね十分あると思うんですよね。というわけで、もしも流しそうめんをやるとしたらですね、その雰囲気だけを味わうことができる家庭用の流しそうめん機を利用するってのはこれいいと思うんですけど、考えてみればね、あれってただそうめんがぐるぐる回ってるだけといえばそれだけのものですからね。まあ一応流すものもありますけど、一般的には回って流れてるだけですよね。そのただそうめんが回っているものをね箸で掴んで食べて楽しいのかっていうことはどうかわからないんですけど、まあでも思うんですけどもね、やったことないですから何とも言えないんですけど、ただ単純にね、まあ、店で提供されている流しそうめんに関してはきっと楽しいのかなとは思うんですが、衛生面では少し不安があり、で家庭用の流しそうめんの方が手軽に楽しめて、しかも何度も楽しむことができるっていうのがいいところだと思いますからね。もしもあれだったら僕としては家庭用のものを買って普通にこうそうめんを流しそうめん風に楽しむのがいいのかなっていう気がしますね。まあ、おそらくですけどもね、流しそうめんをお店で楽しむっていうお金と、それから家庭用の流しそうめん機を買うっていうお金のね、まあ、こう天秤にかけてみると、おそらく流しそうめん機を買った方が安く上がるんじゃないかなっていう気がちょっとしたりもしますからね。あすかさんからでした。ありがとうございました。そして前半最後は一平ちゃんさんからありがとうございます。前回自販機を利用しなくなり水筒を利用しているというメッセージがありましたけど、ふと思ったんですが、今年は自販機の清涼飲料水というものを一度も買っていないです。一度ぐらいは自販機を利用したかなと思い出してみたんですが、やっぱり今年は夏に限らず冬から春、そして現在にかけて利用していません。これまでだったら夏の暑い日には自販機でコーラなどの炭酸飲料水を買ってぐっと飲んで暑さをしのぐみたいなことをしていましたが、今年はその経験が一度もないということに初めて気づきましたというメッセージです。ありがとうございます。でこれ前にも話したことある話なんですけどもね、そもそも話、僕清涼飲料水ってものはねものすごく割高だと思ってるんですよね。まあ、これはもうねプライベートブランドの 500ml の38円のお茶だってそうなんですけど、 ただもうああいうものはね、可搬性、つまり持ち運んで利用することができるっていうことが唯一の利点で、まあ、さらに言えば、まあ、自動販売機に関して言えばね、あの街中で飲みたいなと思った時にすぐにさっと買ってこう利用することができるっていうのが最大の利点だと思うわけですよ。でもその最大の利点であるね、可搬性というものは、これ水筒を使えばね、まあ、少なくともコーヒーとか紅茶のようなね、自宅で作ることができるものに関してはそのアドバンテージが一切なくなってしまうっていうわけですよね。でジュースの場合はね、特に炭酸飲料は自宅では基本的には作れませんし、まあ、自宅で作ろうと思ったらそれなりのキットとか道具がないとダメですからね、買うしかないわけですけど、でもその価格ね、 500ml で、まあ、150円でもまあまあ高いなと思ってたんですよ。でまあその辺はちょっとまあ許容範囲かなと思っていたんですけど、このところね、 500ml で200円ぐらいするわけで、自販機に関して言えばね、割引もありませんからちょっと敬遠されてしまうっていうのはこれ仕方ないかなと思うんですよね。まあ、おそらく飲料メーカーはね、このくらいの価格だったら買ってもらえるだろうと思って、こう高をくくって値上げしたんだろうと思うんですけど、ああもうその値段だったらいりませんよっていう人の方が多かったっていうわけで、まあ、完全に目論みが外れたわけですよね。まあ、実際のところね、僕も以前は自販機ってよく利用してましたし、便利でいいと思ってたんですけど、でも今の価格だったらちょっと買いたくないですよね。で買いたくないと思ってますから、当然僕もね、今年の夏というか、まあ、今年自販機で清涼飲料水を買ってグッと飲むっていうあの感覚はね、まだ味わってないわけですけど、まあ、今の状態だったらまあそれはなくてもいいかななんてちょっと思っちゃいますよね。飲料メーカー各社が値下げに踏み切りましたっていうことになったら、あるいは考えでも変わるのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず現状のままだったら自販機の清涼飲料水はやっぱり使わないかなって気がちょっとしちゃいますよね。いっぺいちゃんさんからでした。ありがとうございました。というところで前半のメッセージ紹介はここまでです。今ご紹介できなかったメッセージは後半でご紹介いたしますので、お楽しみに。